暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市水道事業所から工藤さんにおいでいただいています。工藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日はですね、これから寒くなるということで、冬の期間に気をつけてほしいこと、そして水道事業所の紹介などを主にお話ししたいと思います。
はい、よろしくお願いします。私もですね、私事になるんですけども、二戸に来て10年になりまして、まあ、来た当初はだから、その水を下げるとか冬場に水道が凍結するなんてことが、はいはい、そもそもが想像がつかなかったんですけど、
はい、
ようやくなんとなくこう身についてきた感じなので、
はい、
まあ、ちょっと改めて気をつけなければいけないことなんかもお伺いしていきたいと思いますので、
はい、
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、じゃあまずはその工藤さんが今所属されています水道事業所ですが、
はい、
ちょっと我々、まあ水道自体は毎日使うものの、
はい、
その水道の管理されている皆さんの普段のお仕事なんかについてちょっと改めて教えていただけますでしょうか。
はい、まずですね、水道事業所がどこにあるかと言いますとですね、
はい、
堀野にございます。堀野のですね、竹春さんという食堂の脇の道をですね、真淵川の方に下っていっていただきますと、
はい、
突き当たった右側のところにですね、浄水場がございまして、その中に事務所がありまして働いております。
あ、浄水場ってあんなところにあるんですね。
はい、
はい、
そちらの中ではですね、市の職員は7名、また市の方で水道施設の運転管理の全般を委託しております株式会社水気テクノスという会社の職員の方も18名一緒に働いておりまして、25名でその事業所で働いてございます。
は
い、
なるほど。じゃあその25人の方でこの広い二戸の水道を全部見ていただいているということで、
はい、
大変な仕事かとは思いますが、
はい、
実際にはどんなお仕事が普段多いんですか。
はい、先ほどですね、公務担当と業務担当という係がありますというお話をしたんですけれども、役割としましては、公務担当がですね、水道管の整備をする計画を立てて工事を実施したり、また水道管が壊れたとか漏水、水が漏れたという時には修理を行うという業務でございます。
はい
はい、でもう一つ、業務担当という方がですね、水道事業の経理ですね、あと水道料金のお知らせの発行など、料金に関することが主な仕事になっております。
はい、
でこの他に、委託業者でございます水気テクノスさん、こちらは、施設の運転と維持についての管理、そういった仕事や水道メーターの検診ですね、あとは漏水してないかという漏水調査などを行っていただいております。
はい、わかりました。それではですね、早速なんですけども、我々が普段蛇口ひねると出てくる水道水なんですが、はい、これもまあ当たり前と言っちゃえば、まあ当たり前で暮らしてますけど、これどうやって二戸では作ってるというか、
はい、
処理をされてるのか教えていただけますか。
はい、まずですね、二戸市の福岡地区など、まず町の方ですね、
はい、
こちらの方を対象にしてお話ししますけれども、こちらの真淵川を水源、こちらの水を元にしまして、水をきれいにして皆様のところにお届けしております。
はい、基本的にはじゃあ水道から出てる水は元をたどれば真淵川の水ということなんですね。はい、
そうですね、
はい、はい、
で二戸市にはですね、昭和48年に建てられました堀野浄水場と、あと平成14年に建てられた二戸市浄水場という2カ所の浄水場がございまして、
はい、
こちらで水をきれいにしております。うん、はい、まず川から、取水口といいまして、川から水を取り入れる箇所なんですけれども、
はい、
その、取水口で水を取り入れます。 次にちょっとあの専門用語になってしまうんですけれども、着水性とか混和地といった、施設に入りまして、ここで薬品ポリ塩化アルミニウムという世の中としてはパックと呼んでるんですけれども、
はい、
この薬でを入れて、ミキサーでですね急速に混ぜ合わせます、
はい、
そうするとこれがですね、どんな薬かというと水の中にある濁りとかゴミをですね固めて大きな塊にまとめていくという薬でございまして、そういう処理をしてまず汚れ大きな汚れを取ります。
水の中に何か薬を溶け込ませるというよりも、はい、中に混ざっているものを取り除くためのものを入れるということですよね。
そうですね、ゴミを集めて、はい、その塊にしたものを取り除いてしまうということになります、はい、その後フロック形成地と言われます大きな水槽の方に水を移して、フロキュレーターという大きな羽がついた装置をこう回してですね、
はい、
かき混ぜまして、さっきまとめた濁りとか小さなゴミをさらに大きなフロックと呼ばれる塊に、とにかくこの汚れとかを大きな塊にしていきます、はい、そしてこう塊を大きくしながらこうゆっくり水を流していくんですけれども、次にですね沈殿池といわれる溜めておく池がございます、
はい、
こちらを通していくうちにですね水の中にあるそのさっき大きくしてきたあのゴミフロックが沈んでいきます。そうするとこうだんだんゴミが取れて水がきれいになっていくんですけれども、沈んだ後の上澄みのきれいな水をですね集めまして、ろ過池というところに送っていきます。でこの後このろ過池ではですね、
はい、
さらに水をきれいにするために、砂が敷き詰められているんですけれども、こちらではさっきのこうフロックとかにして大きくして取り除けなかったあの細かな不純物などをですねこのろ過池というところでろ過してきれいにするという処理になります。
砂の間に引っかかっていくってことですよね。
そうです、そうです、砂の間で引っかけていくという処理になります。
はい、
で、その次に次亜塩素酸ナトリウムという薬を加えまして消毒をします。
はい、
はい、こちらで消毒をしまして貯水池に送って、皆さんの家にお届けするまでに一時的に貯めておくということになります。ここまでが水をきれいにする、あの川の水を汲んでから皆さんのお手元に届く前のきれいにするまでの工程です。
はい、もうこの時点の水が、はい、あとは水道管を通ってもう出てくるということですか。
そうですね、
うん、はい、ということはじゃあ今ちょっといろんな工程というか過程を教えてもらいましたけれども、基本的にはゴミを取る不純物を取る作業がほとんどで、
はい、
その消毒として何か加えているのは最後の、
はい、
次亜塩素酸ナトリウム、
はい、
だけですね。
はい、
いやなんか思ってたよりもその水道水ってもっといろんなものを入れて消毒してるのかなと思ったら、
はい、
意外と少なくてちょっとびっくりしたんですけれども、
まあ、そうですね、二戸の水につきましてはこの処理で、基準を満たせております。
うん、わかりました、
はい、
そんな、きれいにする工程を経て、
はい、
そこから今度、蛇口をひねると水が出てくるようにするまで、
はい、
まあ、今溜まってる状態ですから、
はい、
そこからはどういう工程で我々のところに届いてるんですか。
はい、水をきれいにした後は貯水池という場所に、溜めた水をですね、
はい、
高台にある排水池配る水の池という文字を書くんですけれども、高いところにあるタンクですね、こちらの方に送りまして、高いところからこう落差を利用して、各家庭の皆様にお届けするという流れになっております。自然にこう高いところから下の方に流れていく力というか現象を利用してですね、はい、
はい、
お届けしております。
水道水って結構な水圧あるじゃないですか、
はい、
あれってその高低差、ほとんど高低差だけで出してるって感じなんですか。
基本的には高低差だと思っていただいて構いません、はい、高いところから皆様の家にお届けするにあたって圧力がそれぐらい必要だということになります。
あ、そうなんですね、
はい
はい、それではですね、はい、改めてもう本当に本格的な冬になってきましたけれども、
はい、
これからの冬の間、皆さんに気をつけていただきたいこと、ちょっとこちらも合わせてお話しいただけますでしょうか。
はい、そうですね、今日皆さんにぜひお伝えしたいことということで、これから冬を迎えるにあたりまして気をつけてほしいことをお伝えさせていただきたいと思います。
はい、
特に気をつけてほしいことっていうのが大きく分けて2つあります。1つは水道管の凍結防止、先ほど田中さんもおっしゃってた凍結防止ですね、
はい、
もう一つがこれからの季節増えてくる油の流出事故防止、 こちらについてお話をさせていただきたいなと思っております。
はい、水道管の凍結、幸いにも私まだ経験したことがないんですけれども、
はい、
一度やってしまうと結構大変だというお話を聞いていて、
はい、
まあ、なのでちょっとね、改めて気をつけなければいけないことを聞いていきたいと思いますので、
はい、
お願いいたします。
はい、はい、そうですね、凍結防止ということで、一応ですね、気温といたしましてマイナス4度、はい、マイナス4度が一応凍結するかもしれないという目安だと言われておりまして、
はい
はい、その1日の気温がですね、マイナス4度を下回るような気温だと何もしなければ凍結する可能性が高いと言われております、うん、もし凍結した場合、そこから水が漏れ続けて、
はい、
水道がですね、たくさん使ったということになってしまいますので、水道料金も上がったり、また当然修理、こちらは所有者の方のご負担になってしまいます、
はい、
水道料金はかかるし、修繕料はかか、修理代はかかるしということで、ぜひとも凍結防止には注意していただきたいです、
はい、
で実際どうするかということが皆さんお聞きしたいと思うんですけども、
そうですね、はい、
まずですね、水道管の凍結っていうのは、中の水道管に残っている中の水が凍ってしまうことです、う
ん、はい、
でなので水抜き栓を使って、その水道管の中の水を溜まっていない状態にしていただくっていうのがまず一番です、
はい
はい、で水抜き栓のやり方につきましては、皆さんの家の給湯栓とかの、はい、説明書とかにも書いてございますので、
はい、
そちらの方でも確認していただきながら、
うんうん、
はい、きちんと気温を確認しながらですね、水抜きを忘れずにやっていただきたいなと思っております、
はい、朝の最低気温がマイナス4度下回る日はやった方がいいということですね、は
い、朝というか夜も注意してください。
あ、夜もね、はい、そうですね、はい、1日の最低気温が、
はい、そうですね、はい、1日の中で最低気温がそうなるときにはもう水抜きをした方がいいと思います。
はい、分かりました、
はい、または、
または、
はい、水抜きがですね、都度やるのが大変だという方につきましては、
うん、
屋外とか、あとはこう家の中でもトイレとか、なかなかこうそのお部屋の温度とかを高く保つのが難しいお部屋とかあると思うんですけれども、そういったところの排水の管にですね、ヒーターを巻くことも有効です。
そうですね、はい、
はい、でヒーターを、自分で巻くっていう方もたまにいらっしゃるんですけれども、
うん、
この場合は地面より上だけにヒーターを巻いている方がいらっしゃるんですけれども、
はい、
寒い時は地面も凍結してしまいますので、
いや、そうですよね、
はいはい、業者にお願いするか、自分でやる場合は地面の中でもですね、60センチぐらいは巻いておくということをお勧めいたします。
60センチ掘り下げるのなかなか大変ですよね、
はい、
でもね、
業者さんにお願いすればまずはやってくれるということと、やっぱりどうしても今田中さんお話しした通り、自分で掘るってなると大変ですよねっていう話にはなるんですが、一回凍結させて破損させてしまうとですね、先ほどお話しした通り修理代はかかるし、水道代はかかるしということで、もっとかかり、ヒーター巻いておけばよかったとか、水抜きしておけばよかったということになりますので、はい、ぜひとも凍結する前にですね、対策をしてほしいなと思います。
はい、わかりました、いずれにしても、ちょっと業者さんとかに相談していただくのがいいですかね、最初はね、
そちらが安全だと思います。
わかりました、
はい、あとヒーター使う時の注意事項があるんですが、お話ししてもよろしいですか。
はい、ぜひお願いします。
はい、もう毎年ヒーター巻いててもう慣れてるよっていう方でもですね、たまにご連絡を頂戴するんですが、
はい、
ヒーターがもう壊れていて、コンセントは刺さっていたんですけども、温まっていなかったとかいう場合があります、
はい、
この場合も凍結してしまう可能性がありますので、ヒーターを巻きました、コンセントを刺しましたら、そこでご安心なさらずに、
うん、
一応こう触ってですね、ヒーターが働いているかどうかっていうのは確かめていただいた方がよろしいかと思います。
そうですよね、はい、あと僕ん家も使ってるんですけど、
はい、
今ホームセンターとかにサーモスタットがついてて、
はいはいはいはい、
コンセントとヒーターの間に挟むやつあるじゃないですか、
はい、
あれも、
はい、
何年保証みたいなのはあるんですけど、
はい、
どこまで信用していいかなんですよね。
そうですね、うん、目視だけではやっぱりどうしても確認できない場合もありますので、
うん、
まあたまに触ってご確認いただくのが安全か安心いただけるのかなと思います。
まあそうですよね、はい、少なくとも冬の初めにはちゃんと動いてるかどうかは
そうですね
確認した方がいいですね。
はい、
はい、分かりました。
あとですね、まあ、万が一水道が破損までは行ってないんですけれども、
はい、
ちょっと凍っちゃって出なそうだ、ひねっても蛇口をひねっても出ないなという時には、はい、まあ、凍ったところですね、
うん、
溶かす必要があるんですけれども、急いで溶かそうとしてですね、熱湯をこう直接かけてしまうとですね、
うんうんうん、
温度差で水道管が破裂してしまう可能性があるんですよ。
なるほど、はいはい、
万が一、まあ、業者さんを頼むのが、まあ、間違いはないんですけれども、
はい、
もし、自分たちでやるといった場合には、
うん、
ゆっくりと水道管を溶かすように、
はい、
ドライヤーとか、
うん、
使い捨て回路でですね、ゆっくりと温める、そして、
はい、
溶けることを待つという方法です、
うん
うん、はい、2つ目です。タオルを凍結箇所に巻きまして、
はい、
ぬるま湯をかけるということです、
うん、はい、
先ほどですね、熱湯をかけますと温度差で水道管が破裂する恐れがあると言いましたけれども、まあ、タオルを巻きましてぬるま湯、目安といたしましてはお風呂ぐらいの温度ですね、
はい
はい、40度前後をゆっくりかけていただきますと、そのタオルで守られた状態で、
うん、
この凍ってる箇所の温度をゆっくりと上げることができます。3つ目はですね、もう暖房で建物自体を温めてしまうという方法です、
うんうんうん、
まあ、少し時間はかかりますけれども、こちらも自然に溶かしていくということで比較的安全に、溶かす、凍結箇所を溶かすことが期待できます。
はい、わかりました、はい、まあ、いずれにせよ、まあ、凍らせないようにするのが一番なんでしょうけど。
その通りです。
やってしまった場合って、
はい、
まあ、多分ですけど、はい、その日の気温とかにもよりますよね、
はい、
きっとその 朝だけ寒い日だったらば、
はい、
だんだん気温が上がって建物が温まれば治るけれども、
はい、
その日一日、はい、もう最高気温がマイナス5度みたいな日ってあるじゃないですか、
はい、
そういう時はなんだかこの、ね、ぬるま湯だったり、
はい、
そのドライヤーだったりはやらないと多分、
はいはい、
溶けないですもんね。
そうですね、うん、なのでまずは凍らせないように、
うん、
水抜きやヒーターで対策をお願いいたします、
はい、まあ、そしてまあやっちゃった場合はもう本当に慌てずにですね、
はい、
うん、
慌てるといいことはあまりありませんので、
はい、わかりました、まあ、いずれにしても凍らせないように、ね、気をつけていきましょう。
はい、
他にも何か気をつけなきゃいけないことありますか。
はい、油流出防止です。
油、
はい、はい、これからの時期ですね、皆さんも暖房をこれから使い始めると思う、もう使ってる方もいらっしゃるかなと思いますけれども、
はい、
皆さんお家にですね、灯油のホームタンクとかある方特に注意していただきたいんですけれども、うんうんうん、そのタンクからストーブの、個別のタンクに、灯油を移すときとかにですね、ちょっとこう目を離してこう 給油のポンプから目を離してですね、
はい、
とかレバーからですね、うんうん、目を離してこぼしてしまったりっていうことは溢れさせてしまったりっていうことは誰でも経験があると思うんですけれども、
はいはい、
溢れたのが少量であればまあ、その大丈夫というかその場で止まってしまうと思うんですけれども、
うん、
もしホームタンクとかでですね、レバーの操作をちょっと忘れてて、
はい
はい、灯油を流しっぱなしにしてしまったりしますと、
うん、
タンクかの排水から水路などを伝ってですね、川の方まで、そっちの方まで流れていってしまうということも考えられます、
はいはい、
そうするとですね、
うん、
先ほど水をきれいにする処理のところでもお話ししましたけれども、水の水質にですね影響が出ます。
あ、まあ、当然そうですよね、
はい、うん、私たちとしましては水道にするための水を取り入れるのをやめたりとか、はい
はい、
多くの市民の皆さんに影響が出てしまうこともありますので、
うん、
これからの季節ホームタンクや灯油などの油の取り扱いには十分に注意をして、流出事故が起きないように気をつけていただきたいなとお願いしたいところでございます。
はい、なんかね、話に聞くようだと雪かき、
はいはい、
しているときに、
はい、
なんかそのホームタンクとちょっとぶつかっちゃってとか、
はいはいはい、
なんかそういうこともあったりするなんて聞きますので、
はい、
まあ、その辺も気をつけていただきながらなんですが、
そうですね、
万が一ちょっと不慮の事故でちょっとたくさんの油が、はい、側溝を通って川の方に行っちゃいそうとか、はい、行っちゃいましたみたいな時ってどうしたらいいんですか？
はい、その時はですね、消防署とか、
はい、
まあ、水道事業所とかにですね、まずはご連絡をください。まずは私たちとしましては川の中に入り込まないように処置をいたしますし、まあ、現場で第一処理というかですね、急いで対応していただきたいこともございますので、はい、まずはご連絡をください。
はい、わかりました。はい、ここまで冬場の水道に関して気をつけていただきたいことを聞いてきましたが、まあ、せっかく水道事業所の工藤さんいらしているので、はい、残りの時間、いろいろとその水道に関するさまざまな豆知識だったり、はい、そんなことを教えていただければなと思うんですが、
はい、
例えば、はい、まあ、ちょっと水道水って毎日同じようでありながらもたまにちょっとなんかこう今日は塩素が強いなみたいなことを感じる日があったりするんですけども、
はいは
いはい、そういう時ってなんかどうにかする方法ってあったりするんですか？
あ、はい、ですね、そうですね、例えばその今田中さんお話しした通りこう蛇口をひねった時に、
うん、
まあ、いつもよりこう塩素の匂いがするなとか、
はい、
旅行先でですね、
うん、
あの水が変わるとこういつも の, あの普段 の, の水飲んでる水となんかこう塩素の強さが違うなって
ありますよね、はい、
あると思うんですけれども、はい、この塩素の匂いなんですけれども、まあ、ちょっと番組の前半の方で水をきれいにする工程っていうところで、
うん、
お話ししたその塩素消毒のところですね、
はい
はい、これであの塩素消毒をすることによって、まあ、塩素の匂いが感じられることをになっております、
はい、
でこの塩素の匂いがするっていうことは、水道水的にはですねきちんと消毒されてるっていうことなんですよ。
なるほど、はいはい、
品質的には安全で安心な水になってるっていうところではございますけれども、
うん、
ただどうしてもやっぱり人によってはですね気になる人っていうのはいらっしゃいます。
普段飲み慣れてるのとやっぱり変わるとそれだけね、
はい、
無味無臭の水ですから余計に気になるんですよね。
はい、うん、はいはい、なのでもしですねどうしてもちょっと気になるっていう方は、
はい、
今から塩素の匂いを気になりづらくする方法を2つほどご紹介しますので、
うん、
試していただければと思います、
はい、
1つ目ですけれども蛇口から出した水道水をですね冷蔵庫で冷やしていただくという方法です。
冷やすだけでいいんですか？
はい、はい、これがですね人間の感覚の話なんですけれども、
うん、
水って自分の体温から20度から30度ぐらい低い温度、まあ、10度前後ですかね、
はいはいはい、
で飲んでいただくと最も美味しく感じると言われておりまして、
うん、
で匂いもなんかこう感じづらくなるそうなんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、でこの冷やして飲んでいただくと、まあ、味も美味しく感じやすくなると言われておりますし、
うん、
匂いもそんなに気にならなくなりやすいということで飲んでいただけると思います。
まあ、確かに塩素ってちょっと夏の暑い時に感じる傾向ありますもんね、
はい、多いですね、
うん、は
い、で2つ目なんですけれども今度はちょっと手を加えます、
はい、
水を沸騰させてください。
あ、これでもよく言われますね、
はい、
うん、
はい、水を沸騰させるとですね塩素を飛ばすことができます、
はい、
で塩素が飛ばすっていうことはなくなりますので、
うんうん、
匂いもなくなります、
うん、
はい、ただ注意していただきたいのは先ほど申し上げた通り、はい、塩素の匂いっていうのは消毒できているよっていうことになるので、
はい、
沸騰させていただきますと消毒の効果も一旦なくなりますのでそこは気をつけていただきたいです。はい、
はい、わかりました。ということはじゃあ、はい、沸騰させて匂いのなくなったものを、
はい、
例えばペットボトルとかに保存して、
はい、
溜めておくのはやめた方がいいってことですかね？
そうですね、あまり長い期間はおすすめしないですね。常温の水道水を保存できる期間っていうのは、
うん、
直射日光を避けた場所であれば3日ぐらい、
はい、
冷蔵庫に入れておけば10日ぐらいとは言われておりますが、
うん、
沸騰させた水はですね、その消毒の効果がなくなってしまうので、
はい、
ここにこだわらずにもっと早く飲むように持っておいていただきたいなと思います。
はい、わかりました。あとはですね、
はい、
ちょっとカビみたいな匂いとか、
はいはい、
金属の匂いみたいなことをたまにこう感じることがあるんですけれども、
はいはい、
これはどういうことなんですかね？
はい、そうですね、カビのような匂いというのはですね、二戸でいうと 4,5 年前にちらっとお問い合わせをいただいたことがあるんですけれども、
はい、
まあ、大体がですね植物プランクトンが原因で発生する藻により匂い、 だと言われてます、
は
い、
うんうんうん、
なので、植物プランクトンが発生するというのはですね、夏場でございまして、そういったそのカビのような匂いがしますよっていうのが夏場に来るとすれば、夏場にお問い合わせをいただくような形になります、う
ん、ああなるほど、
はい、
はい、
あとはですね、よくあるのがその土の匂いがあるよっていうことを言われる場合もあるんですが、
はい、
これは大雨とかで急にこう水の川の水が増えたり濁ったりっていうことが原因で、水を取り入れるときにですね、
はい、
その匂いも一緒に取り入れてるということになりますが、
マベチ川の水がこう攪拌されたってことですか。
そうですね、そのイメージでいただければ、
なるほど、
はい、いずれそのカビのような匂い、土のような匂いも匂いだけの影響ということで、水の成分が変わっているということではございませんので、
はい、
健康への影響っていうのはないというふうに言われております。
あ、なるほど、はいはい、
あと金属のような匂いもお話もありましたけれども、
うん、
こちらの方は川の水というよりはご家庭の方にその理由があることが多くてですね、
はい、
しばらく水を多いのが、うん、しばらく水を出してなかった水道の匂いを、水道の水にその金属のような匂いを感じる、まあ、お盆とかお正月とかにのみ使うような家ですね、そういうところだとそういう音や金属のような匂いがするお問い合わせをいただくことがありますので、これは要は水道管の中に溜まってた時に匂いがついたということが多いので、
はい、
最初の水を少し捨ててから飲んでいただければと思います、
うん、まあ、何にしても、はい、いずれにしても長く使わなかったらちょっと出した方がいいですよね。
そうですね、
うん、はい、そっか、土の匂いとかもするってことですね、
まあ、あることもあります、うん、でこの川の水が原因の等の匂いにつきましては、はい、隣町の一戸町さんだったり馬淵川の下流の八戸市さんだったりもですね、
はい、
同じくこう馬淵川を水源にしてるんですけれども、
うん、
こちらもその匂いの匂いのお問い合わせがいただいたときには、
はい、
お互いに連絡を取り合いながら成分を分析しまして、活性炭、炭なんですけれども、うん、これで匂いをできるだけ吸着するような対応もしております。
はい、わかりました、ということでちょっとここまでいろいろと水道についてのお話聞いてきましたけれども、あと、はい、まあ、何か、工藤さんの方からラジオを聞きの皆さんにお伝えしたようなことあればですが、
はい、そうですね、今日は冬についての気をつけてほしいことということでお話をさせていただきました、はい、けれども、
うん
うん、冬が終わるともうすぐ春になります、
はい、
春になるとですね、新たな生活を始められる方もたくさんいらっしゃるかと思うんですが、そうするとこう引っ越しシーズンがだんだん始まってきます、
うん、
はい、こちらもし皆さんが引っ越しや生活環境が変わるときにはですね、水道の使用開始または使用中止、
はい、
こちらの連絡も忘れずにお願いいたします、
はい、
特にその3月から4月にかけての引っ越しシーズンはですね、連絡申し込みが集中しまして、連絡を受けたその日今日ですっていう場合、もしかすると対応ができない場合もございますので、
うん、
ある程度こう日数に余裕を持った手続きをお願いしたいと思います。
多少早めな分に関しては大丈夫ですよね。
2、3日いただければ間違いなくご希望の日には対応できると思います。
はい、わかりました。じゃあパッと思いついた時にね、連絡はしちゃった方が良さそうですね。
そうですね、予定日が決まってれば早めに教えてください、
はい、お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、またはカシオペア FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペア FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも併せてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。